水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。師走ですよ、12月ですよ。ついこの間お正月だったような気がするんですけれどもね。いやー、残りあと1ヶ月ということで何をしなくちゃいけないかっていうのがね、山積みなんでございますけれども、なんとなく世の中全体人がね、行き交う数が増えたような気がするんですよ、12月にもなると。別段昔に比べてお正月お店が休んでるわけでもないんだから、そんなね、取得しなくてもいいのになって思うんですけど、やっぱりね、世話しなく用事もかさむんですね。私の場合はね、何かというとお掃除、掃除をね、私がしたいんですよ。うん、趣味掃除に近いですから、私実は。だからレンジフードだとかね、あとは床だとかね、あとは壁だとかからやるんですけど、問題が窓ガラスなんですね。窓ガラスの掃除をこう水で流してやりたいんです。大々的にやりたいんですけど、うちマンション7階なんですよ。一度それをやって、階下のすぐ下の人間からものすごい勢いでクレームつけられたことがあって、水が垂れてくるぞーっていう、それがトラウマになっていて、私がね、窓掃除を始めようとすると子供やなんかがね、大丈夫大丈夫って慌てるようになってる。そこをどうクリアして綺麗にね、お掃除するかというのが私の問題です。こんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。大掃除なんて言ってますけれどもね、実はその前に一つ問題がありまして、うちね、掃除機が壊れてるんですよ。まずはそれを買わなくちゃいけない。落語千金、12月の月間テーマは、お金のいろいろな働き方。我々人間が働くには限度があります。でもお金は、こちらが休んでいる時だって働いてくれるもの。そのためにはお金のいろいろな働き方があるということ、しっかり知っておかないといけません。10月には人生に必要なお金はどのくらいなのか、11月にはそのお金を生み出すためにお金に働いてもらう準備、そんなことを勉強してまいりました。いよいよお金に働いてもらおうとなったわけですが、今週来週はその最終チェックとも言うべき、運用を始めるにあたって知っておきたいことをチェックします。それにちなんで今週は創作落語をあつらえてみました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では、八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんに、お金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗。いつもお客様の、
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わ、みずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM、 FMO、 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、12月はお金のいろいろな働き方というテーマのもとお送りしていきます。さあ、第1回の今日は、運用を始めるにあたって知っておきたいことチェックしていきましょう。スタジオにはこの番組初登場です、みずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト、西村美代子さんです。
はじめまして、西村です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
プロフィールを拝見しますと、IFTA、 IFTA 国際検定テクニカルアナリスト MFTA という資格、世界で100名ほどしか所有している方がいないと思うんですけど、テクニカルアナリスト。
はい、そうなんです。
どういうことですか？
はい、テクニカルアナリストというのはですね、過去の株価の値動きから将来の株価を予測する仕事です。
で、このストラテジストという方は、
はい、ストラテジストというのは、投資の戦略を立てる人ですね。はい。私はですね、大体週に3回から4回ぐらいですね、全国の個人投資家向けの投資セミナーで、市況の見通しだとか、テクニカルのお話、こんなのをさせていただいてます。
投資家に向けてそういうね。で、その資格というのはどういうふうに、こう、得ることができるんですか？
はい、あのテクニカルアナリストの試験っていうのはですね3段階ありまして、うん、まあ、1、2回目はテストを受けるんですけれども、3回目の一番上のテストはですね英語で論文を書かなきゃいけないというかなり地道な努力になります。
あの無駄な質問させてください、
はい、
テーマはどんなテーマの論文でしょうか。
はい、あのマニアックで恐縮なんですけれどもあの株価の方向性と価格の偏りを分析する論文を書いてですね女性では世界初で最優秀賞をもらいました。
世界初、女性では初、
女性では、まあ、それだけ女性少ないというマニアックな資格でございます。
すごい、
すごい、すごいのは分かるけど意味が分からない
すごすぎてか大将さん、あのその話ばかりになってますけども、うん、あのアナリストの西村さんには、
う
ん、運用の方のいろいろ教えていただきたい。
お金に働いてもらうわけですからね。
はい、
はい、この2ヶ月人生にどのくらいがお金が必要で、余裕を持って過ごすためにはお金に働いてもらうという方法があると、そんな風に勉強したわけなんですけれどもね、うん、
あの運用を始めるにあたって考えておかなくてはいけないことっていうのはどんなことなんですか。
はい、3つあります、うん、まず1つ目時間、うん、2つ目価格、うん、3つ目気持ち、この3つが大切なんです。それぞれ自分の都合と世間様の都合がございます、
うん、気持ち、うん、
ちょっと分かりにくいですね。
そうですね、うん、あの談書さん、
はい、
落語家さんって定年ってございますか。
ありませんね。
ありませんか。
はいはいはい、は
い、いいですね、あの私のようなですねサラリーマンの場合定年があるので、まあ、あの時間っていう意味一つ目でいきますと定年までを運用期間と考えて差し引きあと何年働けるかな何年運用できるかなっていうのが分かりますよね、
うん、
でさらにその間経済がどうなりそうかこれを見据えてスタートはいつにしようかという時間を決めるということです。
じゃあ定年のない落語家は一生運用期間、
ああそうかもしれませんね。もうしっかり増やしてお弟子さんにみんな分け与えられますねじゃあ二つ目価格です。
はい、
はいはい、価格、うん、どういうことですか。
はい、価格つまり株式なら株価なんですが、はい、収益の目標がどのくらいかということですね。例えばあの投資した商品がですね1年で倍になったらいいななんて思いますけれどもそう簡単じゃないだろうなっていう、うんうん、ちょっとあの想像つきますよね、
はい、
例えばなんですが日経平均株価、まあ、日本株なんていう代表的な株価指数なんですが、うん、これを例にしますと実は1年間で上がった年も下がった年も平均で2割程度ぐらいしか動かないんですね。
平均で。
そうなんです、うん、なんで運用期間に対してどのくらい自分が、利益が欲しいかによってどの投資商品を選ぶかっていうことが必要になってきますね。
あ、そうか。じゃあやっぱり倍のものを探そうと思ってもないんだ。そりゃね
そうですね、はい、3つ目に気持ちですね、うん、
はい、
例えば談笑さん、
はい、
これ簡単なテストなんですけど、はい、トイレを順番待ちで待っている時間と、うん、トイレに入っている時間だったらどっちが長く感じますか。
待ってる時間です。
ありがとうございます、はい、それ一般的な回答ですね、
はい、
あの人によってはですよ待たせてると思うとですねトイレに入っている時間の方がプレッシャーを感じてなんかこう長く感じるなんて方もいらっしゃるみたいなんです、ね、
その人は本当に長い人です私その人を待ってるんですよ。
うん、まあ、そうかもしれませんだけど、うん、それと同じでですね例えばですけど運用して1万円儲かったもしくは損したという場合ですけれども、うん、損した時の1万円と得した時の1万円って人によって感覚が違ったりするんですよ。
そうだ、
感じ方がね同じ1万円でも、
うん、
はい、これはあの行動経済学なんて言ったりしますけれども、うん、投資は気持ちに左右されるのでまず自分の性格の特徴を知ることが大事なんですね。
ああそうか、敵を知るにはまず己を知れという
さようです
ああなるほどね、まだまだ運用を始めるにあたって知っておきたいこといろいろありそうですね、続きはまた来週教えてください、お話はみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト西村美代子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあということで12月の月間テーマはお金のいろいろな働き方ということなんですが、談笑さん今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
私の創作落語です。命の鐘です。 お古い時代の話でございます。ところは浅草浅草寺雷門脇にお虎婆婆と呼ばれるおばあさんがいました。粗末な身なりでにぎやかに行き交う大勢の参拝客を前に、来る日も来る日も手に持った金と種目をガンガンと叩きながら念仏を唱えております。何枚だガンガン、夫と子供に先立たれガンガン、何十をいたしておりまするガンガン。おや気の毒だね。おうばあさん、いくらでもねえが取っといてくんな。何倍だガンガン、今日と明日との暮らしさえガンガン、ままなりませぬこの身をばガンガン。あらまあご苦労なことですね。さおばあさん、何かの足しにしてくださいましな。ガンガンガンガンガンガン。今日はこれっぽっちかい。ずいぶん浅草もしてたもんだ。よっこらせっと。立ち上がろうとするその目の前に現れたのはごく上等な身なりをした男で、あ、おばあさん、ちょっとだけお話をよろしいでしょうか。ん？おらに話ってなんだ。あの話というのは他でもありません。お前様は亡くなった私のおっかさんにそっくり、まさに瓜二つなんです。私に親孝行の真似事をさせていくわけには参りませんでしょうか。おやおや、なんだかめんどくせえのに捕まっちまったようだね。おっかさんというのは女手一つで私を育ててくれました。これからは学問がなくちゃいけないってのが口癖で、朝から晩まで働いて私を寺子屋に通わせてくれたのも、それでも私は続きませんで、奉公も出されたが務まらない、フラフラフラフラしていた、そんなある日おっかさんに言われました。いいかい、ああいつかなんとかなりたいじゃダメなんだと、俺は何が何でもいついつまでにこうなるんだと腹を据えて、自分の目指す先の立派になったお前の姿をはっきりと思い描きだ。その上で、だから今はそのために何をしよう、その次に何をしよう、一歩ずつ間違いなく目指す先を見据えて少しずつでも前に進んでごらん。私にはできなかったけどお前にはきっとできるよってね。その頃でした。たまたま初めて見た小物屋が商にあったか、繁盛して店を構える店が大きくなる、問屋になって奉公人たちも大勢かかるようになった時には、気がつけば孝行をしたい時には親はなしでございましてね、さりとては石に布団は着せられず、おっかさんの墓石の前じゃどう頑張ったって孝行なんかできやしませんね。え、亡くなったおっかさんのために親孝行の真似事をさせちゃもらえませんか。いきなり暑苦しいねお前さんは。まあ行くところもないし、付き合ってやるとするか。ありがとうございます。さあさあどうぞどうぞこちらへ。さあまず向かいましたのは古着屋でございます。随分と根の張る着物を袖から裾まで一式買い揃えまして、そのままお湯屋さんへと参ります。銭湯でさっぱりときれいになったところに買ったばかりの着物に袖を通す、曲げまで結い直してもらうというと、さあさっきまでのお虎婆さんとは見違えるようでございまして、ああこれでどこから見ても立派な大奥様ですな。先ほど親孝行の真似事なんて言いましたけれども、このままうちの店にずっといていただいていいんですよ。いてくださいよね。さあさあもう一軒だけこちらに寄らせてくださいな。おっかさん、おっかさん、ああおらのことか。ああそうだった、ごめんなさいよ。あ、これはこれはいらっしゃいませ。今日はねおっかさん、こっちのおっかさんへの親孝行、ごくごくいい反物をもらっていきたいんだ。はい、かしこまりました。ではこの辺りではいかがさまでございましょう。ずらっと並んだ。いいね。どれもいいね。結構。これ、あとこれも悪くないな。あとこっちもこっちも。こっちもなかなかいい柄だね。はいはいはい。ではこちらとこちらとこちらですね。私の上から見まして、こちらの中ですと、この奥様にお会いしますのはこちらの柄かと。いや、そうじゃないよ。これ、みんなもらってくんだ。あ、みんな、ということは、この反物。8本全部お買い上げでございますか。そう。 いや、これはこれはありがとうございます。お見それいたしました。おい、そろばんを持っといで。お届け先と、付け書きの宛先をお伺いいたしますので、いやいや、このままね、持って帰るから。お金も今、ここにどっさり持ってきてます。この場でそっくり払いますよ。あら、そりゃ恐れ入りましてございます。いや、驚いた。いい品揃えだ。あ、そうだ。ちょいちょいかな。もっと若向けのね、華やかなものも見せてもらえるかな。え？いやいや、うちの家内にさ。え？だってほら、あら、今日はお母様のばっかりで、私のは一本もないんですか？なんてね、へそを曲げられると、あれだから、何？一竹辻が花がある？おう、何本ある？え？じゃあ、全部、ここに持ってきて、見せてもらおう。え？あらららららら、うわぁ、さすがだね。え？ああ、この辻が花、これ一本いくらすると？うん。あ、そう。はあ、高いね、さすがに。え？これは困ったな。どうしようね、おっかさん。え？辻ヶ花、ほら、ご覧の通り、6本もあるんだって。よかったな。え？ね、とりあえず、1本だけ、ね、1本にしようとは思うんだけれども、どれにするか迷ってるんだ。そうだ。こうなったらね、本人に見せて、それで決めさせるかな。それがいいや。うちの店はね、すぐそこなん、すぐそこなんだ。おっかさんにはここで待っててもらって、いいですか？私が帰ってちょこっと見せたらすぐに帰りますから、戻ってきますからね。だから、その6本、まとめて持たせてもらえるかな。いやいや、小僧さんの手は煩わせません。私一人で持てますから、このぐらいは。よいしょ、よいしょっと。じゃあ、おっかさん、いいですね。念のため、この信玄袋を預けておきますからね。中には大事なお金が入ってますから、決して手放さないで、お願いしますね。それじゃあ、ご立派な息子さんでございますな。あ、いや、ご立派な息子さんで、息子、あれね。いやいや、今でこそ立派ななりしてるけど、昔はあれ大変だったんだ。何しろな、女で一つで、学問がなくちゃだから。寺子屋も奉公も朝から晩までだもの。だからその時言ってやったのよ、ビシッと。ね。お前はいつまでどこまでどうなんだ、これからどこまで何をするってね。はあ、要するに、布団なの、布団。ね。お布団を敷きたい時には墓がない。墓がないから一歩ずつ。全部一度にかけたなら、あら驚きしっぴんくっぴん親の総取りって、わかるでしょ？いえ、一向にわかりませんが、奥様はもちろん今のご立派な息子様、旦那様とは今後ともご懇意願いたいのですが、お店はどちらの、お店な、せめてお名前だけでも、名前な、お名前くらいはよろしいでしょう。いや、だって、ほらほら、雷門脇のおとらばばあだから。おとらばばあ？あ、雷門脇って、浅草のあそこにいつも座ってる念仏のばあさんじゃないか。いけねえ。ちょっと待ってください。待ってください。待てー。誰が待つもんか。とうとう逃げてきしまった。あのせがれが持たせてくれたこの袋、大事なお金が入ってるってこのまま持ってきちまったがしょうがねえ。この金さえありゃ、この先食うには困らねえぞ。と、袋を開けると、中にはさっきまで自分が叩いていた金と種目が入っていた。
お送りしたのは命の鐘でした、ありがとうございます。
はい、
ね、って感じで終わりました
。ね、うまいことをやろうとしている人同士が欲にまみれて誰が騙されるかわからない。
わかんなかった。最後まで、
そういう、ね、
どうなってしまうのかと思いました。みずほ証券では12月4日から当社ウェブサイトで新春セミナーの申し込み受付を開始いたします。テーマは2018年のマーケット展望、日本の資産を世界で生かすです。セミナーへの参加を希望される方は明日12月4日朝9時以降にみずほ証券新春セミナーで検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM FMO落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。時間、価格、気持ちの3つが大事だと、 ね、いうことなんですけどね、なんか理解しきれなかった私
来週もまた来ていただけるようなんで そうそう、そこで
ぜひぜひ、
いろんなことを教えてもらいましょう、
お願いします。本当に
あの番組にメッセージの方をいただいております、はい、東京都にお住まいの女性ゆもっちさんです。
ゆもっちさん、
いつも楽しく拝聴させていただいています、はい、お金の話を分かりやすく話してくださるのでとても勉強になります。落語も交えながらなので子どもたちも耳を傾けたりして興味をそそられるようです。これからも楽しみにしています。いただきました、
ありがとうございます。ゆもちさん、お子さんにもよろしくお伝えください。
本当に、ね、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。メッセージを送っていただいた方の中から毎月10名の方にアマゾンギフト券1000円分をプレゼントいたします。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。さあ談笑さん、来週は
運用を始めるにあたって知っておきたいこと後編、そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。